ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ドイツ首相は中国で習近平国家主席と会談したことについてお伝えします。ドイツ首相は中国で習近平国家主席と会談するについてお伝えします。ドイツのオラフ・ショルツ首相は来週土曜日から3日間の日程で中国を訪問します。ショルツ首相は訪問終了後の4月16日に北京で習近平国家主席と李強首相と会談する予定です。 AFP 通信が伝えたところによると、これは4月8日月曜日の記者会見で首相補佐官のステファン・ヘブストライト氏が述べたものです。ヘブストライト氏は通商問題とは別にロシアのフラディミル・プーチン大統領と緊密な関係を築いている習主席との会談ではウクライナ戦争も議題になるだろうと述べました。ヘベシュトライツ氏は、中国はロシアに影響力を持っており、ドイツは中国がその影響力を行使することを望んでいると付け加えました。それでは次のニュースです。米国は中国からの安価な商品の流入を拒否することについてお伝えします。米国は低価格の中国製品が世界市場に氾濫し、他国の産業に打撃を与える状況を受け入れるつもりはありません。AFP 通信が引用した4月8日月曜日、ジャネット・イエレン米国財務大臣は中国での交換交渉を終えた際にこう述べました。イエレン氏は南部の広州市と首都北京での当局者やビジネスリーダーらとの4日間の会合で、中国の産業過剰生産能力のリスクについて振り返し警告してきました。米国政府は中国政府の支援により世界市場が吸収できる以上の生産能力が増加し、その結果、太陽光発電や電気自動車などの分野で安価な輸出が急増し、他国でのこれらの産業の成長が阻害されることを懸念しています。それでは次のニュースです。モザンビークでフェリー事故、97人。死亡したことについてお伝えします。4月8日月曜日、これら流行から逃れてきた人々を乗せたフェリーが転覆し、少なくとも97人が死亡した後、救助チームがモザンビーク北海岸沖で捜索を行いました。 AFP 通信によると、当局者らによる約130人を乗せた改造漁船が日曜日遅く、ナンプラ県沖の島に向かう途中で、 トラブルに見舞われました。これらに関する偽情報がパニックを引き起こしたため、ほとんどの乗客は本島から逃げようとしていました。当局は船が過密状態で乗客を運ぶのに適さなかったため、沈没したと見られると発表しました。政府のデータによると、世界で最も貧しい国の一つである南アフリカのモザンビークでは、10月以来、これらの感染者数が約1万5千人、死者数が32人となっています。ナンプラは最も被害が深刻な地域で、全感染者数の3分の1を占めています。それでは次のニュースです。火山学地質災害軽減センターは、マラピューザオの噴火について国民に注意を呼びかけたことについてお伝えします。火山学地質災害軽減センターまたはペフェ・エンベゲは、西スマトラ州アガム地区とタナダタル地区にあるマラピーザン周辺の地域社会に対し山の活動が変動しているとのことを考慮して噴火の脅威に注意するよう求めました。4月8日月曜日ブキッティンギーにある火山学地質災害軽減センターのマラピーザン噴火緊急対応チームのウガンサイン氏はこの火山の活動、特に地震活動は依然として変動していると述べました。12月3日にマラピーザンが噴火して以来、山の活動は変動しています。しかし最近、火山学地質災害軽減センターは、その活動が低下する傾向にあると指摘しました。しかし、火山学地質災害軽減センターは、一般または訪問者が噴火中心またはフェルベーク火口から半径 4.5km 以内で活動を行うことは禁止されていると強調しました。マラピザンの頂上に泉を発する渓谷小川川岸の周囲に住んでいるコミュニティは特に雨季に発生する可能性のある溶岩の潜在的な脅威を常に認識しておく必要があります。リスナー皆さん、それでは最後のニュースです。運輸省はジャブレタベックを出入りするバイク旅行者は650万人を記録したことについてお伝えします。運輸省は4月7日日曜日、ジャカルタ、ボゴール、デポック、タングラン、ブカシーまたはジャブレタベック地域を出入りする650万人以上がバイクを利用して帰省していると記録しました。このデータはジャカルタ運輸省事務所の2024年流行移動輸送センターポストから入手した一時的なレポートです。これはアンタラーが引用した4月8日月曜日、ジャカルタの運輸省報道官、アディタ・イラワティ氏が述べたものです。運輸省はまた、移動前の3日間に、ジャサマルガ有料道路を経由して、ジャブレタベクに出入りした自家用車の数は460万人以上、約90万台の車両を利用したと記録しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さんコメントです。今日はイードアルフィトルは全ての人に祝福をもたらすことについてお伝えします。ラマダン月の断食の後、インドネシアを含め世界中のイスラム教徒は飲食の断食の終わりを示すイードアルフィトルを思いま、イードアルフィトルを祝います。イードアルフィトルのお祝いは、それを信じる人によって異なりますが、このお祝いの主な目的は、このように生まれたばかりの赤ちゃんのような清らかな心を保つことです。断食は単に飲食の要求を抑えるだけでなく、過剰な欲望や否定的な傾向から自分の感情や思考をコントロールし訓練することもできます。今年のイードアルフィトルは民衆と、つまり総選挙の後に行われるため、インドネシアの人々と国家にとって少し特別であると言えるかもしれません。選挙が行われた後、憲法裁判所で選挙紛争裁判が行われます。選挙期間中及び投票後の感情、喜び、悲しみ、非難、さらに憎悪のほとばしらは少なくともこのラマダン月には減らすことができ、さらには行政することができます。イードアルフィトルは一部のインドネシア人、特に公務員、民間従業員、その他の従業員として働く人々にとっても喜びをもたらします。休日手当からスイカの資金が得られるからです。政府は従業員に休日手当を支援しますが、民間企業は既存の規制を参考にして政府の指示に従って休日手当を支援します。実際休日手当の存在は国の経済を動かすのに役立ちます。また規制活動も後押しして経済を動かし、お金の循環もうまく回っています。イードの手当との総合主義によって全てが総合に関連し共生するようになります。イードアルフィトルの祭典はインドネシアのイスラム教徒だけでなく、他の全ての宗教の人々にも影響を与えます。経済動向は非イスラム教徒の居住者にもイードアルフィトルの影響を感じさせます。またラマダン月とイードアルフィトル祭の期間中に食料、衣類、その他の基本的必需品の費用が高まるなど、プラスの経済効果も享受しています。このようにしてファッション、医療品産業、投資館及び東商館の貿易が増加し、特にオンライン貿易の動きが加わったことにより、中小、大、大問わず、あらゆる産業の側面がすべてラマダンとイードアルフィトルの恩恵を享受できるようになりました。ラマダン月にも寛容が生じ、ラマダン期間には店舗やレストランの活動だけでなく、仕事の活動も減少することをすべての関係者が理解しています。朝から夕方まで断食をするイスラム教徒コミュニティを尊重するため、営業しているにもかかわらず営業時間を短縮しています。したがってイードアルフィトルで終わるラマダンは、前回の選挙で異なる見解を持ったインドネシア国民と国家を再結集させる 手順となるはずです。なぜなら、ラマダン月に断食をし、イードアルフィドルの祭典で終わることによって、イスラム教徒は、イスラム教徒も、非イスラム教徒も、互いに許し合うべきだからです。このイードアルフィドル1445年ヒジュラ暦が、すべての人に祝福をもたらしますように。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1946年4月9日にインドネシア空軍の記念日のことから始めます。4月9日はインドネシア空軍記念日として祝われます。インドネシア空軍の歴史は1945年8月23日の人民安全保障局の誕生から始まります。当時、防空強化を目的として人民保安局が設立されました。その後、人民安全保障局は1945年10月5日に人民治安軍に変更され、1946年1月23日に再びインドネシア共和国軍に名前が変更されました。そして1946年4月9日、インドネシア共和国陸軍の航空部門は廃止され、インドネシア共和国空軍に置き換えられました。その日は後にインドネシア国軍の創設と同時に発足したインドネシア空軍の誕生日として記念されました。次は1966年4月9日にスータン・シャーリルが亡くなったことについてです。スータン・シャーリルはインドネシア独立の知識人、先駆者、国名家でした。インドネシア独立後は政治家となり、インドネシア初代首相となりました。彼は1945年11月14日から1947年6月20日までインドネシアの首相を務めました。彼は政治違反として亡命中に亡くなり、ジャカルタのカリバタ英雄墓地に埋葬されました。スータン・シャーリル氏は1966年4月9日に1966年の大統領令第76号により、インドネシアの国民的英雄の一人に指定されました。最後は2012年4月9日にソマリアで爆弾爆発についてです。2012年4月9日にソマリアのバイドア市の市場で爆弾が爆発しました。実際、この攻撃では30人以上が負傷し、女性と子供を含む12人が死亡しました。過激派組織アルシャバブが襲撃の責任者でした。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hujan turun kala sore itu hancur tanpamu, akankah berlalu? Tak mengapa menangis ceritakan segala luka dan ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi
の皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシア代表団は2022年のインドネシア実務に議長国としての成果はブラジル議長国によってフォローアップされる必要があることについてお伝えします。インドネシア代表団はブラジル時間4月3日水曜日バーチャル上で2024年実務にブラジル議長国第2回シェルパー会議に出席しました。この会議は2023年12月に開催された第1回シェルパー会議の継続です。このシェルパー会議には加盟19カ国欧州連合アフリカ連合の実務にシェルパーのほか 招待国や国際機関の代表らが出席しました。第2回シェルパー会議は作業グループ会議の第1ラウンド終了後に開催されました。実際にインドネシアの共同シェルパーとして経済調整省の国際経済協力調整次官エディ・プリオパンブディ氏がバーチャルで出席し会議に介入しました。エディ副首相は介入の中で2022年の G20 議長国インドネシアの成果は今年のブラジル議長国の優先事項と一致しており引き続きフォローアップする必要があると指摘しました。一方2024年のブラジル大統領は新型コロナウイルス感染症パンデミック後も以前として世界的かつ国家的な課題である社会的不平等を浮き彫りにしており、所得の不平等、健康、教育、食料へのアクセスに影響を与えています。ジェンダーの不平等は貧困や飢餓などの問題の根源でもあります。公正な世界と持続可能な地球の構築をテーマとするブラジル大統領府は実にを今日の主要な世界的問題、特に極度の貧困と飢餓との戦いに真の解決策を提供する主要フォーラムとして位置づけています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Oh,
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
あの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服タニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマリが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれた玉田のモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓う固い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレイのアクセサリーがついたクリアックウケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらにジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服はマルク州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI海外放送局と、インドネシアの教育、文化研究技術省の言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマは、リダ・サリン、日本語で頻繁ではありません、です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、ティダサリン、日本語で頻繁ではありませんという会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のブロガーであるクリス・シーと、遠征会社の従業員の間で行われます。遠征会社の従業員は、サマリンダからバリーまでバイクを輸送する推定商用時間に関するクリス・シーの質問に答えます。
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Risna minasan.会話を聞いた後、今日のトピック、ティダ・サリン、日本語で頻繁ではありませんに関連する会話を紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ナムン、ナムン、日本語でしかし、しかし。ハルイトゥ、ハルイトゥ、日本語でそれは、それは。ハルイトゥ、ハルイトゥ、日本語でそれは、それは。tidak sering、tidak sering、日本語で頻繁ではありません、頻繁ではありません。terjadi、terjadi、日本語で起こる、起こる。namun hal itu tidak sering terjadi、namun hal itu tidak sering terjadi、日本語で、しかしそれは頻繁に起こるわけではありません。しかしそれは頻繁に起こるわけではありません。berapa lama? berapa lama? 日本語でどれぐらい、どれぐらい。motor、motor、日本語でバイク、バイク。sampai、sampai、日本語で到着、到着。kira kira、kira kira、日本語でおよそ、およそ。2 minggu 2 minggu 日本語で2週間2週間 cukup lama cukup lama 日本語で長い時間かかる長い時間かかる tepat waktu tepat waktu 日本語で時間通り時間通りに terlambat terlambat 日本語で遅れる遅れる cuaca burukCuaca buruk, Nihongo de. Aku tenko, aku tenko. Risna menasang kaiwa niwa. Namun hal itu tidak sering terjadi. Nihongo de, shikashi sore wa hinpan ni okoru wake de wa arimasen. Toyu bun ga arimashita. Kono bun niwa.頻繁ではないという意味を持つ副詞表現という tidak sering があります。tidak sering 日本語で頻繁ではないという表現は頻度の低いアクティビティを説明するために使用されます。この文には tidak sering 日本語で頻繁ではないという表現はめったに起こらない悪天候による郵送の遅れを説明するために使用されます。では、tidak sering、日本語で頻繁ではないという副詞の他の文での使用される Kakak Nore o kiite mimashou. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. Nihongo de Barito de no kazoku ni wa amari aimasen. Chris tidak sering mengendarai mobil. Nihongo de Chris shi wa amari kuruma wo unten shimasen. Indonesia de wa baiku wa kojin no idou shudan toshite hiroku shiyou saremasu. Indonesia における baiku no nenkan hanbai daisu wa 500 man dai ni tashimasu. Indonesia jin ga baiku wo erabu no wa jidousha yori mo kounyu kakaku ga tegoro na tame desu. Sore to wa betsu ni baiku wa nichijou no shiyou ni motto jūnan desu. Please, no, 皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Please, no, 皆さんこれで Indonesia 語講座を終わります。
Indonesia.
リスの皆さん、音楽の広場です。今回はアニタが歌うサンバスムンドニアをご紹介します。サンバスムンドニアという曲はムダ・マヘンドラワンによって作曲されました。この曲は強力かつ世界的な文明史を持つ西カリマンタン州サンバス市の物語を語っています。この曲は歌詞を通じて若い世代にグローバルな思考を持ち祝福のために文明を維持しようと努めるよう呼びかけました。サンバスムンドニアという曲は現在北京語、マレー語、ブギス語、ダヤク語、マドゥラ語などいくつかの言語バージョンで書かれています。それでは皆さん、アニタが歌うサンバスムンドニアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terima kasih.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。